この番組は日本の伝統的仏教教団である真宗大谷派東本願寺の沖縄別院が毎月発行するレターペーパーのコラムを、その執筆者であるお坊さんに直接声に出して読んでいただき、その意味するところを一人の門徒が聞かせていただく形の声のお便りです。日常の生活の中で仏教に触れる機会として聞いていただけると幸いです。生活と社会と仏教アット沖縄、こんにちは、てるやです。今日はですね、東本願寺沖縄別院の、輪番をされている永谷正史さんという僧侶の方に、来ていただいております。永谷さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はいはい、
永谷さんは、お付き合い長いですよね。
そうですね、
本当に長年お世話になっております。だけど永谷さんのことを、まあ、これだけお付き合い長くていろいろお世話になってるんだけど、永谷さん自身のことをちゃんと伺ったことがないので、今日はまずそのことを聞かせてほしいなと思って、一体どういう方が沖縄でお坊さんしてるのかなっていうところの興味からなんですけど、東本願寺沖縄別院のこの輪番という職ですね。輪っていうのは車輪の輪ですよね。
はい、
で番は交番の番。
はい、
これ輪番っていうのはどういう 職種っていうんですか、役名っていうんですか、どういうものなんですか。
別院っていうのが、まあ、お寺って言ってもいろんなお寺があると思う、あるんですけども、ここは京都の東本願寺の、まあ出先機関、出先のお寺みたいな形で、現在はほらどの地域でも京都に行こうと思えばすぐパッと行けますけど、多分一昔前ならば、まあ人生のうちに1回行くか行かないかぐらいの、大変なことだったんですけれども、まあそういうためにですね、地方にそれぞれその京都の東本願寺の出張所みたいなのがたくさんできていくんですけども、
なるほど。
まあそれが東本願寺の別院ということで、まあ東本願寺がこう分かれて、できているお寺という。
じゃあお寺の住職さんっていうのとはちょっと違うんですね。
ちょっと違うんです。よくいつも説明するのはコンビニとかのフランチャイズと同じで、オーナーさんがいるフランチャイズのコンビニと、直営店のコンビニと2種類あるんですけど、ここはそういう意味で直営店みたいな、
なるほど、
別院っていうの。一般的にあるお寺っていうのは実はそれぞれフランチャイズで、それぞれ住職がいて、お寺にどこかの宗派のお寺に所属しているというような形態を取ってるんですよね。
ということは直営ということは、じゃあその東本願寺本山の職員という、
そうです、
そこに雇われてるって言っていいんですか。
そうです、
なるほど。
なので輪番っていう言い方と住職っていう言い方の違いは、まあ輪番って回ってくる番ですよね。まあそういう意味で東本願寺沖縄別院の住職は、いえば京都の東本願寺の住職で、まあ門主と呼ばれている人が本来住職なんですけれども、まあ当然一人なので来ることができませんので、まあ当番制でこう住職というか代わりに番をしていると。まあ普通で会社で言えば支店長とかそういう感じだと、まあ当番というか事例でやってくる人がいると思いますけど、それと同じ感じになりますよね。
例えば沖縄で言うと那覇とかにその大手の商社の、支店とかがありますよね。でそこの支店長ってのは大体本社から送られてくる。
そうです、そう
です。で大体3年とか4年で変わっていく。
そうです、
そういった感じ。
そういった感じです、本来は。
永谷さんも長くこちらにいますけど、別院にいますけど、輪番になったら3年とか4年とかで変わっちゃうんですか。
いや、まあそれはそういう必ずしもそうではないですけれども、まあ本来そういう役職としては転勤があるそういう役職ということだけで、まあ職員も同じですけどね、そういう意味では、
なるほど。
まあ、でも私ずっといますけど。
ですよね。
20年ぐらいいますけど。
もう沖縄に来て何年です？ 20 年ですか？
沖縄最初に来たのは琉球大学から来てますんで、そこから合わせるともう25年。
はい、はい、はい。で、そこを実は前から聞きたかったんだけど、ええ、長谷さんは滋賀県のご出身ですよね。
そうです。
滋賀県のお寺、なんてお寺でしたっけ？
滋賀県の長浜っていうところにある利覚寺、利益の利に覚える、はい、
超える、覚える、あ、利覚寺、
はい、
利覚寺、かなり歴史のあるお寺だとか。
そうですね、創設されたのが1499年っていうことが分かってるので、まあ古いですけど、まあお寺ってどのお寺もまあまあみんな古いので、特別古いかって言われるとまあそれなりの古いお寺ですよっていうぐらいで、そんな特別古いお寺というわけじゃないです。
でも1499年って言ったら何年前、ね、
500年ちょっとですかね。520年ぐらい。
何時代ですか？
1499年って何時代ですかね。
江戸室町
ですか？江戸時代はになる前ですね。
ああ、なるほどね。
ちなみに最初から浄土真宗じゃなかったっぽいです。
あ、そうなんですか。
途中でね、変わったようで、ちょうど関ヶ原の合戦があったエリアなんで。
はあ。
だから、まあ、関ヶ原っていうのは、徳川と、ね、石田三成が戦うわけですけど、はい、私の地元のお寺は石田三成の出生地の隣の集落で、
ほう。
で、なんか最近石田三成がヒーローのように描かれてますけど、江戸時代はもう反逆の殿の一族ですから、はい、なんか江戸時代が終わるまでずっとこう石田三成の末裔が存在してないかっていうので、こう、うん、荒探しするようなことが、いないことずっと監視していたようなエリアなので、でもその頃に徳川と仲良しだった、東本願寺に変わったっぽいです。
なんか政治の世界っぽいですね。
政治とかそういう支配とか民衆の、ね、やっぱり負け、多分石田三成側だったと思うんですよ、その当時、私の、ね、お寺の周りの人はみんな農民だと思うんですけど、
はい、
みんな石田三成側でね、ちょっと、はい、なんか兵隊としてくっついたりしたのかもしれませんけど、
うん、
負けたから、まあ、みんな逃げないといけなかったんでしょうね、
うん、
きっとね。
まあこれも生き残っていく、
そうでしょうね、
選択だったんですかね。わ、
うん
うん、かりました。でそういう歴史のあるお寺のお生まれで、長男
ですよ。
ですよね、
ええ、
で僕は聞きたかったのは、どうして琉大に、琉大の理系ですよね。
琉球大学の物理なんですけど、
物理学科、
うん、まあね、よく聞かれるんですけど、ほとんど理由がなくて、まあ、実は一つはね、やっぱり滋賀県って京都が隣で、
はい、
まあお寺にこうお寺に生まれるっていうのが、実はあんまりこう子供の頃からこう嬉しいことではないわけですよ。でなんか特にお寺というとなんかね、沖縄だと豊かなお寺って感じがしますけど、
うん、
お寺って言っても実は結構貧しくて、みんな兼業してるような地域のお寺なので、なんかなんかお寺ってものすごく陰気臭くて、歴史古いけどなんか変なものに縛られてる、感じがして、ちょっとなんかね、できたら遠ざけたいっていう思いがあったと思うんですけど、それでまあ一番の理由がね、遠くに行きたいっていう理由なんですよ。でまあ、
じゃあそれで沖縄か北海道かどっちか選ぼうみたいな。
そう、北か南かみたいな感じで、でまあたまたまあったのが琉球大学だったっていうのもあります。で物理はなんでって言われると、まあ行ってた高校でね、高校行く時にまあ文系志望もあったんですけど、
はい、
妙に数学と物理ができたんですよ。
あ
で先生が、まあ、高校で新3年生で理系か文系選ぶときに、
はい、
あなたに君はせっかくできるんだから理系に行っといて文系だけは隠れ文系でいいじゃないかみたいな感じで、
あ
そうですねっていう感じで理系に入ったら、またなんかとても物理がよくできて、
はい、
それでまあこれ せっかくだから物理を勉強しようかっていう、あまり何か自分の意思というよりはたまたま得意なものがそれだったっていう。
なるほどね、
うん、
なんかこうお坊さんと、まあその僕らからするとお寺っていうのはありがたいところっていうイメージでこう、ね、寄らせていただくっていう感じなんですけど、生まれた時からお寺にいらっしゃったら、それはね、もっと広い世界に行きたいとか遠くに行きたいとかっていうのは思うのかもしれないですね。
ものすごくこう保守的な、ある意味保守的な世界、うん、空間なので、うん、やっぱりあんまりさっき言ったように1500年も600年も前からあって同じような生活をずっと続けてきた、そういう空間 にいるので、やっぱりなんかちょっとね、うん、刺激が欲しいというか、うん、新しいものとかっていうことにものすごく興味があった
な。なるほど。結構田舎なところなんですか？
農村ですね。
農村ですね、
うん、
なるほど。でもそのお坊さんとこの物理専攻ってこうなんかちょっとイメージが合わない感じするんだけど、でもなんか20世紀の後半かな、物理学者とか、
うん、
量子力学者とか、あるいは生物学者とかが結構仏教に興味を持っていった学者さんっているんじゃないかなと思うんですけどね、うん、
これはね、仏教を勉強してから、まあ、物理を勉強してからは気がつかなかったんですけど、仏教を勉強してからよく分かったのは、
はい、
物理ってもの、仏教ってものすごく論理的なだと思うんですよ、
はい、
あんまり飛躍したことを言わない、こう一つ一つ議論を積み重ねて、うん、理論を積み重ねていったところに物事をこう語っているので、うん、まあ、道理っていうことを大事にするんです、まあ、論理に近いのかもしれない、うん、道理ということを大事にしているので、
うん、
ものすごくそういう科学的な思考と親和性が高いような気がします、
うん、なるほど。
で、まあ、キリスト教をベースにしたヨーロッパの科学っていうのは、うん、どっかで一個飛躍するんだと思うんですよ、
うん、
でもなんかそこがちょっとない感じがして、
うん、
それをもしかしたら科学者の人もとても興味がある、
うん、
その興味っていうのは最終的には人間とは何かっていうようなことに興味を持った時に、
はい、
その物理っていうか頭の中の思考回路が物理になってる時にですよ、科学的な思考になってる時に、
うんうん、
もしかしたら仏教的な人間観っていうものにものすごくこう親和性が高かったのかもしれない。ちょっと分かんないですけどね、
うん、まあ僕も素人考えっていうか感じたことですけど、僕ももっぱら理系で、で高校生の時からも理系クラスだったんですけど、
うん、
高校生の時に手塚治虫のブッダ読んで、で手塚治虫さんもお医者さんじゃないですか、でいろいろこの世界観というか宇宙観みたいなものを描いていく時に、高校の理科で習った生物学とか組織と細胞と集団の関係とか、あるいは生態系とか、こういったものとなんかこうマンダラなんて言われるもの構図となんか似てるなって思ってですね、
うん、
なんかすごくこう確かに馴染みやすかったっていうのはちょっとあるかもしれないです。でじゃあその留大に行ったっていうのは、じゃあそのお坊さんになりたくないから留大に行って物理学科行ったってわけではないんですね。なんか物理の先生にでもなろうとか。
あ、ただね、兼業しないといけないんですよ、仕事を。お寺としてはね、だからなんか別途仕事、はい、手に職的なものがあった方がいいので、
あ、
まあ、物理とかそういう科学なら潰しが効くだろうとか、学校の先生にもなりやすい方法だし、
うんですよね、
まあ、それはそれで一つ勉強して損はない
分類
ジャンルかな。
じゃあもしかしたら地元で理科の先生でもしながらお坊さんになってるっていう可能性
も、まあ正直嫌だけど、最後それも一つこう選択として残しておいたっていうような感じかもしれないです。
ちなみに教師免許持ってますか？
いや、取りませんでした。
じゃあそれはない。でも実際どうですか？なんか学校の先生しながらお坊さんしてるって人も聞いたことあるんですけど。
もう私の地域にはたくさんいます。
ああ、そうなんですか。
ごく普通にいて、ちなみに私のおじいさんは学校の先生でした。
へえ。
英語の先生でした。
でもまさかその学校の授業で仏教のお説教するわけじゃないですよね。
じゃなくて、まあその歴史的に考えたら、例えば明治時代になって学校すぐ作りますけど、先生なんかいないじゃないですか、
はい、ああ、はいはい。
だからその時読み書きができて、それなりに見識のある 人たちの集団が僧侶たちだったはずなので、そういう人たちが僧侶になった、先生になったっていうのは別にあんまり違和感なかったんじゃない。それがずっとこう先生ばっかりやってるエリア。だいたい学校行った私たちのエリアは先生がいっぱいいて、先生の中にお坊さんがいて、全然違和感がない。で、仏教を教えてるわけじゃないです。数学だったり、国語だったり、それこそ理科だったり。
なんか沖縄とはだいぶ様子が違いますよね。なんか僕らからは想像できない
そうで
環
す
境
ね。
だなって思うんですけれども。
私が出身のとこは特にその傾向が強い。お寺がものすごく多い。
長谷さんの出身のところ、お寺が多い。
滋賀県の北部がものすごくお寺が多いです。
信州が多いんですか？
もう浄土真宗がものすごく圧倒的に多いです。
圧倒的に。
圧倒的に多いです。
なるほどね。そういう土地なんですね。わかりました。そういうところから、留大に来て、どういう、ちょっと、かいつまんで、どういう経緯で今の、部署にいらっしゃるんですか？
琉球大学出た後、やっぱりお寺に生まれたからって言って信仰心が生まれるわけじゃないので、やっぱりちゃんと勉強しに行かないといけなくて、京都にある大谷専修学院っていうところで勉強1年をして、
お坊
そ
さんにな
の、
る学
そう
校
で
です
す、
すよね。
学校ですね。で、その後もうちょっと勉強しようということで、大谷大学っていう東本願寺が運営する大学が京都にあってですね、で、そこの大学の大学院で2年間勉強して、で、その後、ちょっと、いろんな理由があって、アメリカで2年勉強させてもらって、
それはお坊さんとしてですか？
お坊さんとしてではないです。普通のものとして、いろんな、お寺の門徒さんっていう、一般的に檀家さんって言いますけど、門徒さんの中に、やっぱりこれから僧侶っていうのは世界を見てた方がいいんじゃないのっていう方がおられて、そちらの会社でちょっと再雇ってもらう形をとって、見聞を広めるというか、昔で言ったら遊学っていうらしいです。遊ぶ学という形で、そういう見聞を広めるということを通して勉強してくださいっていうことで勉強させてもらってます。もちろん大学も聴講したりしながら。で、その後もうちょっと勉強したかったんですけど、お金、経済的なこともあって、ちょっとお金を貯めてからまた帰ろうと思って、沖縄で塾の先生でもしようかなと思って戻ってきた時に起きたのが9.11のテロなんですよ。2001年だったんですよ。
その頃。
で、ちょうどその時、ボストン発の飛行機がニューヨークに突っ込んでくるんですけど、ちょうどあの辺のボストンの方の大学に行きたかったんで、なかなか大変なアメリカの状況になっていく。そして戦争が始まるじゃないですか。で、沖縄に住んでいて、沖縄にこの周りのところからどんどん戦争に行く飛行機がある中で、やっぱり戦争をしている国に行って何を勉強するんだろうかっていうちょっとした疑問もあって、そうこうしてるうちに沖縄でずっとお付き合いしてた人もいたので、結婚することになって、それで以来ずっとここでいるというか。
なるほど。じゃあ、アメリカから沖縄に帰ってきたっていうのは、お付き合いしてる女性が沖縄の
そうそ
にい
うそう、沖
た
縄
か
の
ら
人
違う。
もあるし、やっぱりアルバイトするにしても、やっぱりこの大学卒業してるので、琉球大学あたりの方がいろいろ仕事も見つけやすいしとい
な
う
る
こ
ほ
と
ど
もあっ
ね。
て、
滋賀に帰るんではなくて、沖縄の方がそういったのを見つけやすいだろうっていう。
ことになっ
で
て
も、
ます。
その9.11があった時って、沖縄怖くなかったですか？親御
いや、
さんとか心配しませんでした？
親までは心配しませんでしたけど、やっぱり沖縄に来て、沖縄でそういう、すでに漱石を持っていたので、当時沖縄海峡本部っていうとこが、うちの東本願寺の出先機関があったので、そこの方々ともお話ししてると、やっぱりその沖縄の状況、基地の状況とかをつぶさに聞くと、やっぱりちょっと怖い、本当に恐ろしい状況だなっていう感じはしたので、戦争っていうものを身近に感じたっていうのがやっぱ大きかったと思います。
なるほどね。それも一つの、縁というか、きっかけというか、大きなことではありますよね。沖縄に関わりを持つようになったっていうことはですよね。 わかりました。このね、ポッドキャストのタイトルを、生活と社会と仏教、アット沖縄と、いうことにさせていただきました。で、この生活、社会、仏教っていう言葉を並べたのは、やっぱり僕が別院、沖縄別院で永谷さんや、他の僧侶の方々、皆さんからいろんなお話を聞かせていただいて、やはりその仏教っていうのは生活と社会と本当に関わっていくものなんだろうなって思って、あえてこのタイトルしたんですけれども、そこをちょっと永谷さんの意見というか考えというか、ちょっとこう聞かせていただきたいなと。
僕とこのタイトルとってもいいなと思ってますよ。
あ、そうですか、ありがとう。
やっぱり私もね、最初仏教を学んだ時にはね、やっぱりもっと心の問題、もっとな、あの内面、心の内面の問題だとかっていうふうに問題だと思ってて、ずっと勉強した後も心の問題だっていうふうにこう執着した時もあったんですけど、でもまあいろんな先生とね出会っていく中で、仏教、まあ、親鸞聖人自身が言ってるんですけど、心の悩みっていうことと、もう一つは身体の悩みっていうことを親鸞
身
聖人、
体、体。
煩悩っていう言葉を説明して、心の悩み、煩わせるもの、心を煩わせるものと、体をこう煩わせるもの。だから、心だけじゃなくて、身という、身体の身っていう言い方しますけど、
この煩悩の煩という字と脳という字の
そう
を
なん
分
です。
けてるんですか？
分けて解説されるんですけど、まあ言いたいことは多分心だけがあるわけじゃなくて、要は身体性、体と共にある。で、まあ現代のね、知見で、お医者さんたちでももちろんそうですね、体と心は切り離してあるわけじゃなくて、体の問題が心に影響するってことを言うと思うんですけど、まあそういうことをずっと言われていて、で今度体っていうのはどっちかっていうと、社会と関わってますよね、生活と。私たちの体って、例えばまあ、風邪ひいたりする時だって、決して勝手に風邪ひくわけじゃなくて、疲れたから風邪ひくってこともあるけど、このコロナのようにね、外からやってくるものにこうよって風邪をひくわけなので、決して体、私たちの身体そのものが独立してあるわけじゃなくて、社会の中の関係性の中に存在しているっていうことを、ずっといろんな先生からね、教えられていく中で、あ、そうか、やっぱ、そらそうだよなと。生きているっていうことの悩みっていうことを、仏教が苦悩ってことを問題にしたときに、決して心の中だけで解決するんじゃなくて、そういう環境の中、そういう環境にいるから苦しいんだと。どんな環境であっても苦しくないっていうことではなくて、そういう環境にあるから苦しいんだっていうことはいくらでもあるわけで、その環境が問題だっていうことが分かるっていうのも、やっぱ仏教の大切な視点なんだよ。で、
な
そ
る
ういうこと
ほど。
を教えてもらった時に、やっぱり私たちは社会の問題と心の問題ってことで、極端に心が仏教だって言ってしまうのが実は大きな、心の問題は問題として仏教は十分捉えてるんですけど、その心は常にこう社会と生活とつながっているということがものすごく大事で、でなんかね、浄土真宗の教えっていうのは、特に親鸞っていう人は比叡山に出家したわけですよ。出家っていうのは家を出ていくので、一回人間関係を切るわけですよ。家族を置いて山の中で生活するわけでしょ。世間のいろんなことから切り離されるので、いわゆる社会を問題にしなくてよくなるわけですよ。ある意味山の中の一つの小屋に生活してたら、社会の問題から切り離されて、まあそういう意味では心の問題に終始できるのかもしれませんけど、親鸞はそんなところに救いを求めたんじゃなくて、あえてその結婚をして、普通の経済、生活する中で、奥さんもいて、子供もいて、そういう中に起きてくるさまざまな苦悩の中で、仏教がこう生きていった人だと思うので、
まあ、社会の真っ只中に身を置いたっていう感
そういう
じ
こと
で
だ
す
と思うん
ね。
で だから当然生活と社会が問題になる、
うん、
生活と社会を問題にしたくないなら出家すりゃいいんですよね、
うん、だけどその比叡山にしても、うん、あの結局その 社会実社会でこう蓄積された富で支えられているわけですよね。
そうそうそう
ですよね。だから無関係では本来はもうありえないところだと思うんですけど、
そこが分かったんじゃないですかね、うん、無関係だろうと思って行ってみたら無関係じゃなくて、
うん、
無関係になれない。
そうですよね。
私たちは多分社会から無関係になれない、うん、そういう存在だってことがなんじゃないかなと思いますけど、
ね、うん、あのね、心の悩みっていろいろありますけど、本当にその自分自身だけで解決できる悩みかって言ったら結構そうではなくて、いろんなやっぱし関係の中にもあるし、それから社会自身が持っている価値基準とか、あるいは偏見だとか、社会に蔓延している差別だとか、そういったもので悩まされてるっていうところもあったりしますよね。
そうです。だから、うん、そのことがちゃんと分かるっていうことが多分仏教だと思うんですよ、
うん、
ただ単にそういう差別のある社会のど真ん中で、
うん、
自分はどんなに差別されても強く生きていけますっていう心の、まあ、心の工夫って言っていいのかもしれないですけど、
うん、
そういうものを言ってるわけじゃないと思います、
うん、
その問題の本質がちゃんと見えてくる、
うん、
だから正す直さないといけないところは自分が問題であれば自分直さないといけないし、
うん、
社会そのものの構造がおかしいんならそれはね、そこを直さない限りいつまで経っても苦は晴れませんよね、うんうんうん、
はい。だから社会に構造的な問題があるにもかかわらず、そこは問わずに自分の心だけであのどうにかしようってなったら、逆にそういった構造を作る側からしたらこんな都合のいい人はいないって話になっちゃいますよね。
多分そういうものがあの宗教として利用される宗教としてあったんだと思います、
うん、
で人間をそういうふうにしておけばもうその社会を問わずに常に心の問題なんですよって言われたことをよく聞いて生きていくことが人間として素晴らしいことですよっていう宗教がもしあれば、
うん、
あのこんな支配する側からしたらこんな都合のいい人間いませんよね、
うん、
絶対反抗しないわけですから、
うん
うん、そういうことじゃないかな。
仏教が生まれる時っていうのかな、原始仏教というかその、お釈迦様の場合はどうだったんでしょうか。
お釈迦さんが生きたインドの社会っていうのはものすごい身分制度の社会ですよね。現在でも言われるカーストの社会、ものすごい厳しい職業と、生まれた瞬間からその私は先ほど言ったようにあのお寺で生まれたから坊さんにならないといけないみたいなちょっと脅迫観念がありましたけど、それでも選ばないことはできますけど、
はい、
お釈迦さんの時代、まあ、現代もある程度あるんでしょうけど、カーストっていう制度はあの掃除屋の子供に生まれたら必ず掃除屋になるわけですから、
うんうん、
ものすごいその身分制度、職業差別のある社会で、うんうんうん、お釈迦さんが作ったあの仏教の団体、出家した団体は身分を問わなかったと思います、
うん、
あの王様の位だろうが、貴族の位だろうが、
うん、
先民だろうが、
うん、
女性だろうが、うん、みんな同じ平等だっていうふうに扱ったので、
うん、
ものすごい社会に対するアンチテーゼですよね、うん、社会の基本的な構造であるその身分制度を無視して、
うん、
みんなこっちでは平等ですよ、
うん、
関係ないよ、入る前何してたか関係ないよ、
うん、
お金持ちとか貧乏とか関係ないよって言ってしまうので、
うん、
そういう意味でお釈迦さんはそういうことがやっぱり大事なことだと思います。で、言葉に書いてあるんですけども、あのそういう仏教を習う時のお教、あの教科書みたいなところに書いてあるんですけど、
はい、
あの人は生まれによって、ちょっとこせっかく思って、人は生まれによって尊いとか卑しいが決まるんじゃないと、人は行為によって、はい、尊いとか卑しいっていうことが決まるんだっていうのをお釈迦さんが残した言葉です、
はい、
これ完全に社会の構造に対してはアンチテーゼですよね、
うんうん、まあ、そういう言葉が出てくるっていうことはそれだけ生まれによって尊い卑しいっていうのがもう決まってたような時代だったっていうことですよね。
そうですよね。
で、そういう社会に対してお釈迦様とその教団っていうのは、こうなんか働きかけとか変えようというようなアクションみたいなのやったんでしょうか。
私はそこまで詳しくはわからないですが、でもお釈迦さんが作った教団そのものがそういう働きだと思いますよね、
うんうん、
そこにたくさんの人々が信者がどんどんどんどん増えていくわけですから、
うんうん、
でそのいた僧侶たちが全国にこうインド全国にこう散らばって、はい、そういうお話をしていくわけですから、
うんうん、
まあ、それそのものがそういう活動になるんじゃないですか ね、
なるほどね。ある意味この人類の進化の過程のこう一過程とも何か思えなくもないなと思ったんですけど、そういうこうひ、うん、だんだんこう開かれていくというか、
なんか目覚めていくって感じですね、
う
ん、
もうこうポテンシャルとして、ポテンシャルとしてもうそういったものがこうあったんかなという感じもします。はい、わかりました。今日は永谷さん、まあ初めて初回出ていただくときにはまあ、自己紹介も兼ねていろいろお聞きするんですけれども、いろいろお聞かせていただきました。で次回ですね、この、沖縄別林だより6月号の永谷さんが書かれたコラム、
はい、
これについてお話を伺いたいと思いますので、またよろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい。